皆さんこんばんは。野木良秀樹氏の時間です。木野さん、木野さん、もうすぐ午前2時ですね。そうですね、今日はちょっと野木子のパン作りに時間かかりましたね。野木子さんに付き合ってもう4時間もかかりましたよ、パン作りのお手伝い。そうですね、9時に始めて終わったのが1時ですからね。それから野木良秀ラジオ の誰にするかの勉強でしょ。大方この人にするっていうのは決めてたんでしょ。はい、大方決めてたんですけど、ちょっと文章をまとめるっていうのはまだやってなかったもんですから、じゃあ今回は早めにしましょうね。そうですね、でもその前に前々回のうろ覚えイントロ楽器編ドソの答え合わせをしたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。答え合わせ過ぎちゃダメですか。そうですね、やっぱりこういうのにも旬というものがありますからね。わかりました、じゃあ勝手にやってください。答えタイトル言うんですか。いや、またタイトル言うのもつまらないんで、今度口でやります。口でやるんですか。まだ引っ張るんですか。またわかんないんじゃないですか。まあ大概わかると思いますよ。木野さん目開いてませんよ。野木良さんこそ目開いてませんよ。もう眠いですよ。早く進めてください。わかりました。では第1問です。プープルプルプープープープープープルプープルプルプープープープルプルプープルプルプルプープルプルプルプープルプルプルプープープープープープープープープープープープー。第2問です。プープープートゥトゥプープープートゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ。ジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェン。第3問です。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン。第4問。第5問。タンブンブンブンブン。第6問。第7問。タンタタンタタタタタタン。最後の問題です。以上です。さっぱりわけがわからないじゃないですか。そうですか、だいぶわかりやすいと思いますよこれ。実際演奏してるやつよりもちょっと長めに口ずさまさせていただきたんですけど、わかんないっすかね。いやー、ちょっと私にはわからないですね。じゃあ気を取り直して、ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか。今日は徳川光圀さんです。徳川光圀さんって水戸黄門の超有名人じゃないですか。はい、確かに。でも超有名なのは水戸黄門であって、徳川光圀ではありません。あ、まあ確かにそうですね。光圀も黄門のイメージが強すぎて、実際はどうなんか さっぱりわからないですよね。すいません、もう目開いてません。あくび出ました。はい、さっぱりわからないですね。え、ちょっと待って、何が、さっき何言ってましたっけ、何がさっぱりわからないんでしたっけ。あ、もうちょっと寝てる、全然喋りもって寝てるよ。とりあえず徳川光圀ですが、関東から出たことはありません。え、そうなんですか。あの諸国漫遊っていうのは、光圀さんはね、大日本史っていう歴史書を作るんですけど、その資料集めで、あの部下のさっさ宗清という人と朝方淡白っていう人があっちこっち資料を求めて日本中を回るんですね。まあ、これが万有期の諸国を回った諸国万有期の元になったんではないか。この二人のさっさ宗清と朝方淡白っていうのが助三角さんのモデルになったんではないかと言われていますね。え、助三角さんそのものも実在しないんですか。はい、もうまあ、あの中で実在したのは黄門様だけですよね。でもまあ黄門様って言ってもね、え、じゃあ、あの何ですか、なぜ黄門様って呼ばれてたんですか。まあ、あの権中納言という官位を持っておりまして、武官の官位ですね。これが唐の国の呼び方でいうと黄門になるそうです。だから水戸黄門、徳川黄門じゃなかったんですね。まあそうですね、なぜかわかりませんけど。そういえば前回メイ君と言っておられましたけど、どの辺がメイ君なんですか。いやー、実際はメイ君だったかどうかちょっと怪しいですね。メイ君じゃないんですか。はい、メイ君といえばやっぱり庶民に慕われるとか領民のことを考えているとかいう感じになるんですが、この大日本史っていうのを、まあ、あの藩の収入の3分の1に当てたもんですから、財政が傾きまして、というか傾いてる状態で大日本史始めたもんだから余計傾きまして、もうずっと水戸藩傾いたままなんですよ。だから農民の方々も、もう藩を捨てて逃げちゃう人たちが多かったみたいですね。それは名君とは言えませんよね。でもまあ大日本史を作ったということからして、ちょっと名君っていうか、まあ名君なんかどうかわかりませんけど、そういうふうに言われてますね。大日本史って歴史書なんですか。はい、じゃあ坂本龍馬についても載ってるんですか。いや、残念ながら載ってませんね。そうなんですか。じゃあ大日本史って何なんですか。まあ主にですね、結構昔の天皇家のことについて書かれているものなんですよ。日本全体のことを指して歴史を書いてるわけではなくて、神武天皇から五代醐天皇までの話を調べたそうです。で、それだけに、まあ、大方光圀が生存の時に大体話はまとまってたんですが、完全に完成するのは明治になってからだそうです。だからずっと財政難なんですね。まあ、そのくせ光圀さん自身はラーメン、餃子、チーズ、牛乳、黒豆納豆、さらに五代将軍徳川義経じゃなかった五代将軍徳川綱吉の生類憐れみの霊が出ているにもかかわらず、肉食、牛肉、豚肉、羊の肉を食べれたそうです。すごいですね。まあそれが許された身分だったんでしょうね。そうですね、まあ、あの水戸黄門でも言われておりますが、天下の副将軍ですからね。その天下の副将軍という言い方は合っているんですか。まあ合ってるらしいですよ。それはまたどうして。参勤交代が許されていて、あの水戸に帰るのは自分で願い帰りたいですって願い出たら帰れたそうで、普段はずっと江戸におったそうです。なので、あの中期から後期にかけての水戸の藩主は、まあ、帰るにもお金かかるから財政難だからということで、ずっと江戸にいたそうですよ。 だからずっと江戸にいる、つまり将軍のそばにいるということで副将軍という権威があったそうですね。そうなんですか。まあそれにね、光圀さん結構はちゃめちゃやってたみたいで、若い頃は遊郭通いをしたり、なんと辻斬りもやってたそうですよ。辻斬りってこと、お殿様が、お殿様がバッタバッタと人斬ってたの？はい。それは藩主になってからもありまして、柳沢義康と手を組んで自分を失脚させようとした家老の藤井門太夫という人がいるんですが、この人をぐさっと刺したそうです。まあ自分の命狙ってるんだったらかもしれませんけど、いやすごいですね。まあその一方で水道事業をやったりとか、まあ蝦夷地開拓というか蝦夷地探検を3回も行い、米麹酒などの代わりに鮭1万本とか熊の皮とかラッコやトドの皮なんかも持って帰ったそうです。すごいですね。まあそのやったことは名君だけど、領民には慕われてなかったということですか。そうなると名君と会いづらいのか。名君の定義って難しいですよね。なかなかそういう人っていないですよね。そうですね。じゃあもう寝ますか。はい。それでは皆さん、さようなら。おやすみなさい。